おはようございます。本当に今日もイエス様は素晴らしいですね。では御言葉の時を今から皆さんで共に分かち合っていきたいと思います。味わっていけたらと思います。一言お祈りさせてください。天のお父さん、今日も素晴らしいあなたの御名を賛美いたします。本当に、今石川の地のことも覚えます。イエス様、本当にみんなに愛が必要です。私たち今日この御言葉からどのように私たち自身が歩んでいったらよいのかを教えてもらいたいです。この者が語らせてもらいますが、必要なことだけを聖霊様ご自身がどうぞ語ってください。聞かれる皆さんもどうぞ真理を受け取っていくことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。はい、では今日は第1ヨハネ2章7節から17節、光の中を歩み続ける秘訣と題しましてメッセージさせていただきたいと思います。暗証聖句は2章10節、兄弟を愛する人はいつも光の中におり、その人にはつまずきがありません。兄弟を愛する人はいつも光の中におり、その人にはつまずきがありません。今日のメッセージ題、光の中を歩み続ける秘訣は何だと思いますかって質問されたら嫌かもしれませんが、ちょっと考えてみていただきたいんですが、闇ではなく光の中をみんな当然歩んでいきたいですよね。闇は嫌ですよね。今日はその秘訣3箇所に分けて見ていきます。はじめに、2章の7節から11節お読みいたします。愛する者たち、私があなた方に書いているのは新しい掟ではなく、あなた方が初めから受けていた古い掟です。この古い掟とはあなた方がすでに聞いたことのある言葉です。しかし私は新しい掟として書いています。そのことはイエスにとってもあなた方にとっても真実です。闇が去ってすでに誠の光が輝いているからです。光の中にいると言いながら、兄弟を憎む者は今もなお闇の中にいます。兄弟を愛する人はいつも光の中におり、その人にはつまずきがありません。しかし兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩み、自分がどこへ行くかを知りません。闇がこの人の目を見えなくしたからです。ヨハネの手紙1章7節に、神が光の中におられるように私たちが光の中を歩むならとありましたが、私たちは本当に光のうちを歩んでいるのでしょうか。ちょっとこの1週間思い出してください。この1週間私は何の不満もありませんでした。家族も職場も笑顔がいっぱい。さばいたりしてませんよ。怒りを持ち続けたりもしてません。妬みもしなければ、噂話なんか一回もしてません。もう本当に感謝感謝で神様に喜ばれる生活一週間過ごしましたという方もいらっしゃるかもしれませんが、この一週間やっちゃったっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。やっちゃったっていう方、手挙げれますか。あ、いらっしゃいます、いらっしゃいます。ありがとうございます。はい、私もです。多分多くの方が光闇とか、もしくは闇闇光とか、いろんな風に過ごされてるんじゃないでしょうか。いつも何があっても感謝して光の中を歩み続けたいと願いますが、そうでないのが現実ではないでしょうか。時にはそんな変われない自分に対して、またやっちゃった、もう自分なんかダメって自分に失望してしまうこともあるのではないでしょうか。もともと私たちは闇の中を歩んできましたよっていう話をアブ先生が3週間前にしてくださったんですけど、恐れ、憎しみ、不平、不満、不信、私たちは闇の中で罪の奴隷でした。しかし、イエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださった、その愛、贖いによって私たちがイエス様を信じて罪を心から悔い改めるなら、私たちは奴隷から解放され、神の子として歩んでいくことができます。 今日の箇所ではその神の子が光の中を歩み続けるにはどうすればよいのかということを教えてくれています。それはイエス様の教えを守ること。古くも新しくもある教えとは、神を愛し、イエス様が愛したように互いに愛し合うこと、これが光の中を歩むということです。神の光が輝いていたら闇は消え去ります。神の子は罪、悪、死に対して勝利を取っているのです。互いに愛し合う、もう聞き飽きるほど聞いてきてると思うんですが、これ簡単でしょうか？難しいなっていう場合も多いのではないでしょうか。特に近い関係ですね。家族や学校、職場、教会員同士でさえ、なぜ愛せないのか。だってあの人私のこと愛してくれないもん、あの人私と考え違う、あの人変なんよ、私を傷つけた、許せない、嫌い、もう顔も見たくない、もう大嫌いこのような考えが救われたはずの私たちをまた闇の奴隷していき、奴隷としていきます。言われて嫌だったこととか傷ついたことにばっかり思いがいって、それをぐるぐるぐるぐる思い巡らしてしまう。これが悪魔のやり方なんです。私たちの思いに入ってきますよ。どうしたらよいのでしょうか。今朝ね、みちみちも祈り方、祈りましょうって言ってくださった。こう何度もこれも話されてきてるんですけど、辛かった、嫌だったこと、否定的な思いを持ち続けて、悪魔に機会を与えるのではなく、すぐに手放していくんですよね。天のお父さんに話して手放していく、委ねていく。天のお父さんとの親しい交わりを持つ。もうこれしかないなって思います。否定的な思いを持ち続けても良いことは何にもないでしょう、ないでしょ？分かっていてもね、辛すぎたんですよ。痛すぎたんですよ。一人じゃ手放せない。もうどうしようもないんです。っていう方は、ぜひね、一人で抱えずに、神と、そして仲間の前にそれを出して祈っていきましょう。自分の弱さを仲間に出していく。これはとても大切なことです。そして必要ならね、私も一緒に祈らせていただきますので、どうぞ言ってくださいね。愛し合って闇ではなく光の中を歩んでいきましょう。では証1 何度か証させていただいてるんですけど、私はセルを通して救われました。ですから横の関係、今賛美したようにね、もう互いに愛し合う、もうこれ最高、めっちゃいいじゃんと思って救われたんですよ。だからね、自分もやってます、もうこれいいですと思ってやってきてたんです。ところがこの横の関係にばっかり私目が向いてたので、縦、イエス様、神様との関係が非常に希薄でした。イエス様が私の罪のために死んで蘇った、私が罪人、これね、救われた言っても分かってなかったんですよ。だから神様は人との関係を一度壊してくれました。そして新しく構築させてくださいました。私は自分の父親、またね、学校の先生とか、こう権威ある人に対して良くない思いを持ったまま教会に来てました。で、アブさんがメッセージを語られた時もえらく腹が立つ時がありました昔ってメッセージをね、CD に焼いてくださって、買って帰ってたんで、帰り車の中で聞けたんですよね。で、帰りに主人に、ちょっと今日のアブさんのメッセージひどかったと思う。私めっちゃ傷ついた。あれ絶対私のこと言うたよね。私裁かれたと思うんだけどって言ったら、主人が、そんなことアブさんが言うわけないやんけ。言ったんだってって言うから、その CD をかけるんですね。言ってるわけがない。何かというと、私が癒されてないので、こうフィルターがかかっちゃうんですよね。こう権威者からこう言われたみたいな、こう傷ついたみたいな、だから真理が入ってこなかったんですよ。で、教会へ来るのも、神様に自分を捧げる礼拝をしますっていうよりは、今日は誰々来てるかな、後で話しようとか、そっちの方がメインになっちゃってて、神様との関係を全然大事にできてなかったんですよ。だから一度人との関係を神様がリセットしてくださいました。そして神様との新しい正しい関係を築く時間が与えられました。その時にはね、教会に来られなくなりました。もう本当にしんどかったですね。でもね、やっぱりその理由は私がとても人に依存していたんです。だからこの人との関係を切られるっていうことがすっごく苦しかったです。でもその時もう本気でね、主と向き合いました。教えてくださいよ、 私の罪のために死んでくださったって、もう頭じゃわけわかんないんですよ。もうずっと格闘ですよ。部屋立てこもってね、もう聖書だけ持ってました。わからないって。主人が大丈夫かとか言って、来るなみたいな感じで、もう神と私だけなんだみたいな感じで。で、やっぱり神様はね、御言葉を通して教えてくださったんですね。その時にもうズコンと入りました。これは人からでは得られない本当に満たし平安でした。神様は素晴らしい方だということ、その時分かりました。そこから新しく人を愛するということ、また学び始めました。今、互いに愛し合うこと、これに困難を抱えている場合、神様との関係は今どうかな？人との関係でまだ癒されてない、解放されてないところがないのかなって祈ってみてください。そして手放すべきものはもう早めに手放していきましょう。そして今日の続き、2番目、3番目の内容に光の中を歩み続ける秘訣が書かれていますので見ていきたいと思います。では御言葉を見る前に少しだけ周りの方と分かち合う時間を持ちたいと思います。 2,3 人の方で 2,3 分でしたいと思うんですが、お題はとても簡単です。大人と子供の違いって何？正解は別にありません。見た目とかでもいいですし、内面でもいいし、聖書から書かれていることでも何でもいいんです。今からちょっと 2,3 人の方、近くの方と一緒に大人と子供って何って席移動していただいていいんで分かち合ってもらえますか。じゃあ今からいいですか。一人の人がいないように3分間で大人と子供の違いです。はい、ありがとうございました。では席の方に戻っていただいてよいでしょうか。大人と子供の違い、先ほどメビッチョの方で聞いたことをちょっと紹介してみますね。年齢が違う、考え方が違う、背の高さが違うから見え方が違う。私が思ったのはバスの代金が違う。あと大人は自立していて仕事をしている、責任が持てる、カバーリングができる、他者を気遣っていくことができる、このようなことが出ました。では今日の聖書箇所でね、ヨハネさんはどういうふうに言われているのかを見たいと思います。12節から14節を見ていきたいと思います。子たちよ、私があなた方に書いているのはイエスの名によってあなた方の罪が許されているからである。父たちよ、私があなた方に書いているのはあなた方が初めから存在なさる方を知っているからである。若者たちよ、私があなた方に書いているのはあなた方が悪いものに打ち勝ったからである。子供たちよ、私があなた方に書いているのはあなた方が御父を知っているからである。父たちよ、私があなた方に書いているのは、あなた方が初めから存在なさる方を知っているからである。若者たちよ、私があなた方に書いているのは、あなた方が強く、神の言葉があなた方のうちにいつもあり、あなた方が悪いものに打ち勝ったからである。ここで書かれているのは、子たち、若者たち、父たち。それはそれぞれどういうものか見ていきたいと思います。自分は今どの段階にいるかな、そして次はどこを目指したらよいのかな、パワーポイントを出しますので見ながら聞いてください。子とは、可愛い子が出てますけど、子は罪が許されていることを知っている。子供は罪が許されていることを知っている。罪悪感や恥がもうありません。父なる神を知っている、イコールお父さん、天のお父さんとの個人的な関係があります。天のお父さん、神の御声を聞くことができ、神の愛と臨在を体験している、これが子供たちです。では次、成長して若者たちです。若者たちは、あなたのうちに神の言葉が生きていて悪いものに打ち勝っている。あなたのうちに神の言葉が生きていて、御言葉がありまして、悪いものに打ち勝っています。日々聖書を読み、御言葉を思い巡らせ、従っている。人間関係の問題に勝利し、依存症や様々な問題から解放されている。これが若者たちです。では、父たちは？父たちは、初めからおられる方を知っており、子を生み出す。初めからおられる方を知っており、子を生み出す。主を信頼し、体験的に主を知っている。キリストに信頼されている。弟子を生み育てている。これが父たちです。実は聖書の中には、子 若者、父以外に幼子という表現がヘブライ人への手紙5章12節から13節に書かれています。お読みしますので聞いてください。ヘブライ人への手紙5章12から13です。実際あなた方は今ではもう教師となっているはずなのに、再び誰かに神の言葉の処方を教えてもらわねばならず、また固い食物の代わりに乳を必要とする始末だからです。乳を飲んでいる者は誰でも幼子ですから、義の言葉を理解できません。幼子とは固い食物の代わりに乳が必要です。何が正しく間違っているか区別ができない、救われていることが分かっていない、否定的な思い、偽り、傷などがあり、愛し従うことが難しい状態です。これが見た目は可愛いですが幼子です。幼子か子か若者か父か、これは信仰生活の長さではないです。神様は私たち一人一人に目的を持ち、使命を与えてくださっています。この世での時間には限りがあります。いつまでも幼子でいるわけではならないですね。私たちは癒され解放され強められて弟子として成長し、霊的な父母となっていきましょう。それが天のお父さんの願いです。では証に行きます。私自身の成長について話しさせていただきます。前回メッセージさせていただきました。私には里美という姉が沖縄に住んでいるんですが、2月の終わりに姉と旅行に行く予定を立てていました。何ヶ月も前から祈って、これは本当に行くべきなのかどうかすごく迷いました。家族や教会の奉仕にも入れないから迷惑をかけるかもしれない、わからないので、いろんな方にも祈っていただきました。でもわからないから最終的にね、母に祈ってもらったんです。なんか示されたらちょっと教えてくれるって言ったら、お姉ちゃんはね寂しいよ、かよこが行ったら喜ぶけ、あんた行ってあげてって言われたんで、わかった、行くって行くことに決めたんです。私祈って決めたんですよ。ところがですよ、出発の3日前、祭日でした。祭日の夕方に母から連絡が来ました。 LINE で、顔面神経麻痺になったみたいだと、明日の朝みどりちゃんが高松に行く用事があるから病院に連れて行ってもらおうと思う。なぬと思いました。顔面神経麻痺ということは、可能性として脳のどこかで出血が起こっているか詰まっている可能性がありますね。だからちょっと主治医の先生って、前勤めてた病院の先生に電話して、こういう状態なんですけど、明日の朝まで待つのはちょっと早く病院連れて行った方がいいと思うよって言われたので、娘と主人にツアーまで40分くらいかかるんですけど、急いで迎えに来てもらいました。で、帰ってくる間に私も入院の準備をして、で、とにかくもう救急車に乗せようと思って、うちの近くまで帰ってきたらもう救急車呼んで、すぐに救急車は来てくれたんです。ところが祭日の夜になりますので、なかなか夜間で受け入れてくれる病院がないんですね。津田よりは高松の方がいいと思って高松に連れて行ったんですけど、で、救急隊の方が救急車の中で電話してくれるんですけど、ああ、ダメですか。じゃあ次、ああ、ダメですかっていうのが続いて、ああ、病院に入れますようにって家族で祈ってましたら、中央病院さんが受け入れをしてくださいました。で、母はもう救急車で着いたらすぐ検査の方に行くので、私は待合室の方で2、3時間、もうその、座って待つわけなんですけど、聖書を持って行ってました。で、イエス様と話してました。イエス様、母はどうなるんでしょうか。イエス様は母のところに現れて、大丈夫、大丈夫って言われたんですよね。大丈夫なんですよね。こんな時に旅行はないでしょう。もう旅行はやめた方がいいですよね、これね。でも、わからないから、もう御心に従います。わかるように教えてください、と祈っておりました。結局、病院の先生からの説明は、1月に帯状疱疹になったんですけど、そのウイルスが残っていて、まあ悪さをしたっていうような、そこからの顔面神経麻痺で、脳の方には全く異常がありませんでした。入院の必要もなく、自宅でお薬を飲んで過ごすということだけでした。お薬はステロイドっていう強いものでしたので、感染しないようにすることが大切なんですね。ということは、うちに来てもらって療養してもらおうかと思ったんですが、うちは学校で働いてる人たちがいろんな菌を持って帰ってきてくれる可能性もあるので、これはあんまり得策じゃないか。じゃあもう津田に帰って、一人でいる方が感染しにくいし、で、ご飯とかは自分でできますから、もう大量の薬と、もうなんなら米袋からなんから全部買って、津田の家に母を連れて帰ってきました。そして私は結局旅行に行ったんですね。でもその旅行に行った朝も、まあ母が泊まってたんですけど、朝3時から、あんた、ちょっと喋ってもええ？さっきトイレって顔見たらな、ちょっと顔が治ったんよ。 よかったやん。で、朝そんな状況から飛行機乗って沖縄行ったので、ヘトヘトなんですよ。ですから、もう私那覇空港でちょっと寝ますって寝て、で、ちょっと落ち着いてから姉と待ち合わせのとこ行ったんですね。そしたら、まあ、姉との関係は、まあ、だんだん良くなってきてるんですけど、姉が私を見るのに、観光大丈夫って走ってきて、まあ、それ以上のことは言わなかったけど、あ、すごい私のこと心配してくれてるなっていうのは、気持ちとして受け取ることができました。で、とっても楽しく過ごせたんですね。で、今までは姉の前でこう、聖書を読むとか、賛美をするっていうのができなかったのに、もうできるようになっちゃって、お姉ちゃん、私今から賛美するからね、とか、ちょっと今から私聖書を読むからお姉ちゃん遊びに行くのはどこでも行っとって、とか、なんかそういう感じで、本当に普通に過ごせるように回復してきました。感謝です。今回、自分の変化に気づけたのは、もし旅行に行けない、自分の思う予定通りに行かないっていうことがあったら、以前はね、ものすごく腹が立って怒ってたんですよ。でも今回は本当にフラットな気持ちで、もう行くなら行く、行かないなら行かない、もうそれに従いますっていう心でいられたので、すごく楽でした。で、イエス様が言ってくださった通り、母は大丈夫でした。救急車で運ばれた時、病院の先生から、ちょっとこれはもう一生治らないかもしれませんねっていうことを言われたんですよ。でも母はね、一生懸命自分にできること、マッサージをね、一生懸命したんで、見てください。前よりもね、肌ツヤが良くなって、ちょっとシワも伸びました。もうね、お薬も飲まなくていい。病院にも来なくていいって言われました。ハレルヤです。今回、家族に私の成長を聞いてみました。娘から。感情に振り回されなくなった。うちに働くものが分かるようになり、取りなし手としての働きが強くなった。他の人に命を吹き込むようになった。主人から、目の前に起こることに反応しなくなった。教会を愛するようになった。私たちは、互いを立て上げる言葉をもっと言っていけたらいいんじゃないかなって思います。ぜひ、家族の中で、教会の中で、互いの成長を認め合い、言葉に出して高め合っていきましょう。こうすることで光の中を共に歩み続けることができると思います。幼子から子供に、子供は若者に、若者は霊的な父母に成長していきましょう。私はね、保育園で働いていたんですけど、この幼子ばっかりがいるとどういう状況になるか想像できます？1歳児2歳児だけがいるとですね、おもちゃがあるとするじゃないですか。叩く、押す、噛む、ね。うわー、泣いてる。ふんぞり返ってる。もう、とんでもない状況になるんですね。で、あ、静かにエコでおるな、またティッシュいっぱい出しとるとか、シール貼り回るとか、それしたんっていうことをするんです。幼子って、そんなもんなんですよ。だ、何が言いたいかっていうと、幼子だけでいると、秩序がなく成長も難しいんですね。ですから、大人、先生がそこには必要なんです。若者もね、若者たちだけでいるとね、もう、戦いだ！まあ私みたいな人ばっかりがいるとって感じですけど、戦いばっかりもしれません。だからそこには先に行く先輩がいてくださって、時には待つことも大事だよとか、こういう戦い方もあるよって教えてもらうということ、これすごく大切だと思います。津田には幸いなことにね、いろんな方がいらっしゃいます。もう霊的っていうことだけじゃなくって、先を行ってる先輩と交わりを持ち、交わりを持ってね、学ばせていただける、本当に幸いだと思います。ゆっちはこの前料理を教えてくださいって言われてたけど、農業が得意な方とか、釣りが得意な方とか、ね、賛美、演奏が得意な方、いろんな方がいらっしゃいますから、本当にいろんな方面で関わりを通して、私たちは互いに成長し合っていけると思います。では、光の中を歩み続ける最後の秘訣を見ていきたいと思います。15節から17節です。お読みします。世も世にあるものも愛してはいけません。世を愛する人がいれば、御父への愛はその人のうちにはありません。なぜなら、すべて世にあるもの、肉の欲、目の欲、生活のおごりは、御父から出ないで、世から出るからです。世も世にある欲も過ぎ去っていきます。しかし、神の御心を行う人は、永遠に生き続けます。世を愛することはいけない。それは過ぎ去っていくものだからです。先週新しくノンクリスチャンの方と私知り合いになったんですけど、子供さんが幼稚園に通っている方でした。 SNS っていうね、インスタグラムとかフェイスブックとか X とか、まあいろいろ今時あるんですけど、これを通して問題が起きてました。 SNS では、私は今日これを食べました、これを買いました、ここ行きました、友達こんなにいますみたいな、そういうのを載せたりするんですね。で、それに対してお互いがいいねっていうのを押すんですけど、まあ本当にいいねって思ってなくてもいいねって押しちゃったりするという、なんか不思議な世界なんですね。で、もちろんこの自慢が目的ではなくって、例えば伝道の目的で 使用することもできますが、使いようによってはひどく傷つきます。例えば仲良しだと思っていたママ友達たちが楽しそうにランチに行ってる写真を載せていた、私だけ声をかけられなかった、友達だと思っていたのに、ここから本当はお前は愛されてないんだよ、はぶられたんだよ、友達なんかいないんだよ、嫌われてるんだよと悪魔の声に耳を貸してしまい、偽りの父、悪魔の奴隷になってしまいます。私たちが目指すべきは人ではなく、神様からのいいね、よくやった、良い忠実なしもべだって言っていただけることですね。ですから神様の御心を求め、それを行っていくということ、これが私たちが行っていくことです。そのためには今日学んできたように、まず救われた者として神の子としてのアイデンティティをしっかり持っていきましょう。私たちは神の子です。じゃあ皆さんでちょっと声出していただきたいなと思います。続いて言ってください。私たちは天の父に愛されている、
神の子です。
もう一回いきます。私たちは天の父に愛されている、
神の子です。
アーメン。ありがとうございます。この天のお父さんとの会話、交わりを大切にし、御心だけを行っていきましょう。光の中を歩み続けて、霊的な父となり、子、弟子を生み出していきましょう。今日は宿題を出します。今日の宿題として、ぜひご家族の方、また教会の方、3人以上の方に、あなたここすごいですよ、こここんなに成長してますよ、割と自分ではわからないんですよ、ですから声かけてあげてください。兄弟を愛する人はいつも光の中におり、その人にはつまずきがありません。共に光の中を歩み続けていきましょう。お祈りいたします。天のお父さん、ありがとうございます。私たちは神の子です。そして闇ではなく光の中を歩み続けるものとなっていきます。あなたの心は、私たちがいつまでも幼子や子供でいるのでなく、成長して霊の父母となり、弟子を生み出していくことです。そしてそれが私たちにはできます。一人では無理ですが、こんなにも素晴らしい私たちには愛する家族がいます。ありがとうございます。共に成長していき、本当に自分のことだけでなく必要がたくさんあります。あなたのことをまだ知らない人たちはいっぱいいますから、そこにどうぞ私たちを使わせてください。そして、本当に傷んでいるところに神様の愛が流れていきますように、どうぞ私たちを用いてください。光の中を歩み続けます。感謝します。皆さんを祝福し、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。